今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の2章21節から39節までです。ルカの福音書2章21節から39節、はじめに24節までをお読みいたします。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に、母の胎を開く男子の初子はすべて主に聖別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に、山場と一つがい、または家場との雛2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、私たちを清めてください。あなたの御言葉の御前にふさわしく整えられ、整えられた心思いを持ってあなたの御言葉を私たちも豊かにいただき、そして私たちのうちに豊かに住まわせ宿すことができますように、どうかあなたがこれから豊かな命の養いを得させてくださり、あなたが豊かに栄光をお受け取りになってください。今語るしもべの唇、思い、心、体を整えてください。また預かる一人一人の耳を通り良くし清め、一人一人の心を、思い、体を清くしてくださいますように、すべてがただあなたの栄光のためになりますように、一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がお生まれになって、まあ、お生まれになったのはベツレヘムだったんですけども、で、8日が満ちた時、律法に定められた通りに、8日目の割礼を施すために、両親は、幼子を一緒に捧げるためにエルサレムへと連れて行きました。エルサレムに、神殿があって、そしてそこにおいて、この、モーセの律法に定められた、その、通りのことを行うためです、割礼、これはユダヤ人にとっては、全ての、男子は受けるべきものです。で、そのモーセの律法に従って、両親は幼子を連れて行きました。で、そして、彼らは、犠牲を捧げるために、なんですけども、24節を見ますと、主の律法に山場と一つがい、または家場との雛2羽、と定められたところに従って、これは、山場と、いや家場と、鳩は最も貧しい人たちが、捧げる、犠牲の捧げ物として主が定められております。まあ、お金も持ちの人は、羊とか、あるいは、牛とか、もっと、高級な、動物を捧げるんですけども、けれども神様が定められたのは貧しい人でも、もう、一人残らず、貧しいと、鳩は、誰でも手に、入ります。まあ、それなりの、苦労すれば、鳩は、何とかして、手に入れられて、そしてその母の胎を初めに開く、その、男子の初子のために、また、生まれた子供のために捧げることができます。 ですから、ね、どんな立場の人でも神様に捧げるということ、ね、これが大事だということで、神様はその律法を定められました。ね、貧しい人は、ね、私貧しいから犠牲を捧げられない、そんな言い訳はですから一切通用しないわけですね。いかに貧しい人でも死を恐れ敬う、その敬いを示すために、これらのことをするようにと神様が定められたんです。でマリアとヨセフ、彼らは貧しい、部類に入る人たちでした。羊とかヤギとか持っていなかったんです。捧げられるだけので、それで彼らは、ね、鳩を捧げる、ためにこの、ね、エルサレムの神殿に入っていきました。非常に大勢の、ね、人たちが日ごと、ね、その申請をしたことでしょう。まあ、役所に、ね、赤ちゃんが生まれた出生届を、届けるんですけども、役所も日ごと、ね、新しく子供が生まれた、その、父親や母親が出生届をするために、ね、役所を、一日に何人か、まあ、きっと横浜の、あの市役所に訪れることでしょうけれども、でこのマリアとヨセフも、ね、その大勢いる中で、ね、貧しい、一人として、でその神殿の中に入ってきたんですけど、しかしですね、このマリアとヨセフただの夫婦ではないんですね。そしてマリアとヨセフが、ね、抱っこしている赤ちゃんはただの赤ちゃんではなかったんです。25節以降をお読みします。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。見救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。アーメン。このシメオンという人、彼は正しい敬虔な人で、イスラエルを慰められることを待ち望んでいた人でした。そして聖霊に満たされておりました。彼がですね、日ごとどういう人だったか、今日の箇所においてもイエス様に導かれる人、ね、このシメオンという人は聖霊に導かれてイエス様と出会い、そしてイエス様を抱っこすることができました。そして、ね、この御霊の救いであられるイエス様と出会うことができるということをあらかじめ、ね、聖霊さんに告げられておりました。彼を見るまでは決してあなたは死ぬことはないと、ね、そのお告げを受けていた人です。ね、クリスマスの中においてまた、ね、一人、今日はもう一人いるんですけども、イエス様に出会うことができた人が、ね、その幸いな性質を、見ることができます。このシメオンという人のその性質、彼は待ち望む人でした。で、シメオン、ヘブライ語で、ね、シャマーが元です。シャマー、聞くという意味ですね。聞く、シメオン聞く、すなわち主の御声を聞く耳を持っている、そういう名前の意味です。ね、聞く人、この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいる人でした。ね、イスラエルの慰め、御民イスラエルが慰められますように、ね、そのことをいつも求めている、そういう人に聖霊様が、ね、必 親しくその人に交わって、そしてお告げを知らせてくださるんです。皆さんも朝ごと昼ごと夜ごとにこの宮において集まって祈りを捧げておりますね。この日本の救いを待ち望む祈りを捧げております。世界の慰められることを、ね、待ち望む祈り捧げているシメオンのような人のところに聖霊様が下られて、そして、ね、お告げを受けられるんです。あなたはメシアイエスキリストと出会うことができます、ね、アメン。皆さんはイエス様と出会うことができるためにこの、ね、共に祈りを、ね、お捧げするね、そのこともまた祈りを捧げる理由にもなりますね。本当に皆さん祈りを趣味にしてください、ね、祈ることが趣味だという人には、ね、主が聖霊様を使わせてその人に、ね、特別な導きを与えてくださいます。このシメオンという人はイスラエルの慰められることを待ち望んでいた。でそれで聖霊様が彼にとどまって、あなたは主のキリストを見るまでは決して死なないと、ね、本当に幸いな予言を得ておりました。で、ね、27節では彼がこのエルサレムにおいてある日御霊に感じました、ね、御霊の感動が彼の上にありました。聖霊様が働かれるとき感動があります。御霊の感動が入って、そして幼子イエスを連れた両親と出会うことができました。数ある、ね、もう役所に、ね、たくさん、ね、その日には出生届をする人がたくさんいる中で一人を、ね、めがけて、ね、まあ、おめでとうみたいな感じで、まあ、そういうふうに来るような感じですね。マリアとヨセフは驚いたことでしょう、ね、このシメオンという敬虔な人が、ね、自分のところに来て、そしてシメオンは幼子を腕に抱っこして主を褒めたたえて賛美します。主を今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。で、シメオンは待ちに待った主の救いを見ました。その救いとは何か力強い、軍隊による救いではありません。こんな腕の中に抱っこできる生まれてまだ8日しか経ってない、もう本当にちっちゃくて柔らかい赤ちゃん、それが御民イスラエルの救いだと言うんです。マリアとヨセフはとてもびっくりしたことでしょう。でそしてその御救いとは一体何か、もう31節と32節見るとユダヤ人が聞けば驚くような御救いです。それは御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。アーメン、ね、万民民に備えられたもの、要するにイスラエルのみならず全ての国の人々、ね、日本人も韓国人中国人もみんなにとっての救い、万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。アーメン、ね、ちょうどこの31節32節これですね、昨日、イザヤ書の公開説教をお昼して、ね、ちょうどイザヤ書の49章ですね、そこからの引用がこの、ね、シメオンが、賛美した内容です、ね。イザヤ書49章の6節をちょっと開きたいんですけども、本当に不思議ですね、イザヤ書の公開説教、これ、ね、小説を順番にやっていて別に狙ったわけじゃないんですね。けれども、ね、今日、まあ、クリスマスメッセージの、最も最後後半にあたる、この、ね、シメオンとアンナのメッセージを、ね、しようと思ったら、ね、ちょうどここが、まあ、昨日と同じところですね。イザヤ書の49章においてイザヤは予言してるんですね、この、まあ、主のしもべの歌の中において、49章の6節、主は仰せられる、ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない、私はあなたを諸国の民の光とし、 地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。アメン、ね、ここにしもべの使命が書いてあります、ね、あなたは私のしもべとなって、ね、ヤコブの諸部族を立たせる、ね、しもべの使命の第一はイスラエルのとどめられている者たちを帰らせること、ね、ヤコブの諸部族を帰らせることで、使命の第二が、ね、あなたを諸国の民の光とし地の果てにまで私の救いをもたらすもの、ね、それが使命の第二です。異邦人を照らす、ね、啓示の誠の光、それはイエス様、ね、我らの主のしもべの代表であるイエス様の使命であり、そしてイエス様に続く皆さん一人一人の使命であるわけです、ね、49章の3節で、ね、私に仰せられた、あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す、主のしもべイスラエル、私たちも、十字架の基準に従って歩むならばイスラエルである、ね、ガラテヤ書の6章に書いてあります、私たちもイスラエルになることができるんです。どうやって？それはある基準に従って歩むことによって。どんな基準か？十字架の基準です、ね、十字架の要するに死と復活、もはや肉に従ってでなく、ね、御霊に従って歩む私たちこそ、ね、アブラハムの子孫であり、そしてイスラエルです。この、ね、予言の成就を使命は見ました、ね、万民の救い、異邦人を照らす啓示の光としてのイエス様を見ました、ね、メシアといえば当時のイスラエルの人たちは、ローマの圧政からイスラエル民族を救い出してくれる民族的な救い主だと思っていたんですけど、しかし神様のご計画は何も一イスラエル民族の救い、一民族の幸いにとどまらず全世界万民のための救い、これを神様は、ね、念頭に置いておられたんです。だから皆さんにとっての救いでもあるわけです。このイエス様は、シメオはこの神殿の中において公に、ね、この赤ちゃんこそ、ね、そうだ、そのように宣言しました、ルカの福音書の2章に戻りまして、ね、お父さんとお母さんはこの赤ちゃんについていろいろと語られていることにもう驚きの連続でした。また、34節以降、またシメオンは両親を祝福し母マリアに言った、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています、剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう、それは多くの人の心の思いが現れるためです。アーメン、ね、シメオはさらに予言しています、ね、この子について、ね、両親からすればあまりですね、ちょっと聞けばびっくりするような、ことだったでしょう、ね、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められている、ね、そうです、イエス様は、ね、イスラエルの多くの人々にとってつまずきとなりました。しかし一部イエス様を信じた人々にとっては、ね、再び立ち上がる印となりました。イスラエルの人々、ね、ひとたび、ね、イエス様の前に、誤ったメシア像、それは倒されなくてはなりません、ね、力でもって剣でもって、このローマの圧政から救い出される、ね、そのことをイエス様の弟子たちさえも、ね、ずっとそれを握りしめておりました。死と復活、ね、それを、ね、ペトロは望ましくないと思ってました。だからイエス様が十字架につけられて死んで復活しなければならないということを、ね、ペトロたちに語ったところ、ペトロは、ね、イエス様を脇に、ね、呼び寄せて、ね、諌めて、ね、そんなことが、ね、あってはなりません、ね、神の祝福がありますように、ね、言ったところ、ね、イエス様に、ね、サタン下がれ言われてしまいました、ね、あなたは神のことを思わず人のことを思っている、 ペトロでさえも、弟子たちさえも、いや、イエス様が復活した後も、イエス様がに対して、ね、主よ、今こそイスラエルを復興 されるのですか、ね、もう力による復興ではないんですね。それは、救いは、また万民の救いは、十字架の死と復活によって、それによってこそ、ね、与えられるものです。多くの、ね、イスラエルの人々が倒れて、また立ち上がるために定められた印であり、また反対を受ける印として定められております。そうです。イエス様は反対を受けました。反対を受けたからこそ十字架につけられ、排斥されてしまったんです。けれども、イエス様は復活しました。で、天に昇られました。反対を受ける印として定められました。そして、ね、さらに、剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。シメオンを予言しました。事実、母マリアは、イエス様が十字架につけられるのを、もうありありと見なければなりませんでした。で、母親が、自分の息子が、公に公開処刑される、もう見てらんないですね。剣が差し貫かれた子でしょう。しかし、母マリアは、ね、イエス様の復活を、ね、体験し、聖霊降誕を体験し、ね、そのようにして、ね、母マリアは、確かにひとたび心は差し貫かれましたけども、しかし、その心は、ね、もう、はるかに、ね、死を乗り越えて、悲しみ、絶望を乗り越えた永遠に変わらない祝福、幸い、喜びが与えられました。まあ、このようにいろいろと言われたので、ね、母マリアも、またヨセフも、まあ、非常に驚いたことでしょう。さらに、そこにいた、すべてのこれを聞いていた人々も、ね、驚いたことでしょう。そしてさらにもう一人ですね、そこに、アセル族のパヌエルの娘、女預言者アンナという人がいた、ね、36節にあります、この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。で、もう一人、ね、女預言者のアンナという人、84歳という高齢の、ね、女性です。彼女もイエス様と出会うことができました。で、イエス様に出会うことができる幸いな、その性質、アンナから見る性質、アンナの性質は、非常に年をとってね、もう若い時に7年間夫と共に住んでいたんですけども、そのうちヤモメなんてもう84歳です。もう何十年もヤモメの時代を過ごして、何十年もこの宮を離れず、夜も昼も、ね、断食と祈りを持って神に仕えていた女性です。イエス様に出会える性質、それは、ね、ただ主にのみ望みを置いて、もう昼も夜も宮を離れない、ね、そして断食と祈りを持って神に仕えていました。神様に仕える人です。ずっとです、ね、もう何十年もの間そういうことをしてきました。やもめになって、ね、もうずっとただ神様にのみ望みを置いている人に神様は顧みてくださるんです。ただ神様にのみ望みを置いている人、それをずっと続けている人、もういつまでも変わらずにそういうふうにし続けている人を神様は顧みてイエス様と出会わせてくださります。そして彼女は、38節、ちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。さて、彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、ガリラヤの自分たちの町、ナザレに帰った。ね、このようにして、彼女、ね、アンナは、そこにいた人々、ね、に対して、また、ね、そればかりでなく、この後も、ね、彼女はイエス様について、多くの人々に告げ知らせていきました。どういう人に対してか、ね、38節の後半見ますと、エルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語ったってありますね。 ですから誰かれ片っ端でなく、特にエルサレムの贖いを待ち望んでいる人々です、ね、その人々に語りました。ですから、ね、何もイエス様に出会える人、イエス様が語られる人は特別な人々だけではないんですね。贖いを待ち望んでいる人々です。エルサレムの贖いを、ね、ギリシャ語ではルトロスイスですね。ルトロスイス、贖い、買い戻しです、ね、この神の民が買い戻されることを待ち望んで日夜、ね、祈り求める人々にイエス様は会ってくださるんです。イエス様と出会える人、ね、出会えない人がおります、ね、出会えない人、それはヘロデの宮殿の人々のようにね、もう自分の道を頑固に貫く人、御言葉を退ける人は、ね、イエス様に出会うことはできません。赤ちゃんイエス様に、ね、出会うことはできません。こんなにのちっちゃくて柔らかいイエス様に出会える人は、ね、その赤ちゃんイエス様を殺そうとする人ではなく、固くなな人ではなく、本当に救いを待ち望んでいる人、ね、特に今日のところではエルサレムの贖われることを慰めを待ち望んでいる人、そういう人がイエス様と、ね、出会えてイエス様を、ね、抱っこする恵みに預かることができました。皆さんも本当にイエス様を待ち望むことが必要です。これから、ね、皆さん祈りに入りますね。本当に日夜イエス様を求めて祈り求めている人のところにイエス様は来てくださいます。イエス様と出会ってこの救いを、ね、見ることができます。どうか皆さん一人一人が、ね、このシメオンのように、またアンナのように本当に死を待ち望んで、そしてこの国の憐れまれること、慰められること、イエス様に贖われること、これを祈り求めて、そしてイエス様と出会う皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたと出会える幸いな性質、それはあなたを待ち望む人です。忍耐の言葉を持ってあなたの言葉を守り行う人々のところに、イエス様、あなたはダビデの鍵を持たれるイエス様、あなたが私たちにダビデの鍵を持って開き、救いの道へと導いてくださる主であることを感謝いたします。終わりまであなたの御言葉、それを忍耐を持って守り通した者に、この世に来たるべき困難の時にイエス様、あなたは守ってくださるということを啓示録に書いてある通りです。私たちはいつでもあなたに望みを置いて、この国が、この世界が、この時代が慰めを受けることを、それを今日も祈りに覚えたいと思います。主よ、どうかあなたが一人一人に現れてくださり、そして一人一人が本当に赤ちゃんイエス様を抱っこできたこのシメオンのように、本当に私たちもあなたのこの腕に抱き、心に留め宿し、そして本当にこの赤ちゃんイエス様がどんどんどんどんと大きくなっていく、私たちの中でイエス様がどんどんと大きくなって、もはや私たちではなくイエス様、あなたが支配してくださるまでになりますように、どうか導いてください。あなたが今日この導きを与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン、
うん、ハレルヤ。イスル伝統の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たち一人一人にあなたの訪れがあり、あなたは御言葉を通して私たちの思いや心に訪れ、そしてとどまってくださる主であることを感謝いたします。主よ、私たちは昔の預言者たちよりももっと幸いを得ているもの、いつもあなた自身を抱きしめることもでき、またアーメンすることもでき、またあなた自身を私たちの手足を通して主を運ぶこともできる、その幸いが与えられていることを心から感謝いたします。あなたは私たち一人一人を十字架の身元に置いて覚えてくださり、そして神の気と愛を通して私たちを完成してくださいました。イエス様、あなたの命より本当に新しく生まれ変わった一人一人、そしてあなたの命が差し出されて、罪に対しては死んで まだあなたの義に対しては生きるものとして新たにされた私たち一人一人は、主よ、あなたのその十字架を通して生まれた、あなたの接ぎ木されてあなたにあって生きる命であることを感謝いたします。今日も私たち一人一人の歩むその根源があなたでありますように、主の皆を呼ぶ者、そして主に預かる者、主と共に歩む者、主に栄光を捧げる者として私たちを祝福してください。私たち一人一人が与えられたその御言葉のゆえに、あなたの皆を褒めたたえ、この時代においてあなたの皆を褒めたたえる者、あなたの皆を抱きしめる者、あなたの皆を栄光に満ちたその皆を人々の前において伝えるものでありますように、主が整え祝福してくださることを感謝します。私たちにこの御言葉の主を与えてくださり、いつでも仰ぎ見て抱きしめて主の皆を褒めたたえるその栄光を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。